やっていきますか、
そうで
今
す
日も。
ね。
はい、お願いします。
お願いします。
この番組は、我々普段、白金工業 FM っていうタイトルで、ポッドキャストやってるんですけど、それのインクラブハウス版ということで、ゆるゆると、雑談的に最近気になったデータサイエンス系の話題を喋っていこうということをやってみております。で、先週金曜日に初めてクラブハウスでやってみたんですけど、その時の反省点としては、これ同時に、ポッドキャスト用にも収録をしてるんですけど、それをですね、ポッドキャスト用とクラブハウス用で同時に聞いてたら、実は、広岡さんが、ここの今、第五って出てる広岡さんなんですけど、広岡さんがずっと喋ってるのに、自分と二の平さんがずっと無視して喋り続けてるみたいな、いじめプレイが発生してたらしくて、それ、今回は改善したはずです
はい、
ね。
もうその説はどうも失礼しまし た。
いや、こちらこそ。全然気づかずにずっと喋ってた。で、もう一つが、せっかくクラブハウスで、聞いてくれてる方が、コメントしてくださる機会があるのに、それを完全に無視して普通に喋って普通に終わるっていうことをしたので、聞いてくれてる今、コウスケさんって下に出てる一緒の会社の人なんですけど、最後に、最後に、コメントある人とかいたらコメントもらったらどうですかって言われてて、その通りだなと思ったので、今回はそれを一番最後に、収録とかももう切って録音してない状態でやりたいなと思ってるので、よかったら一番最後まで、1時間、しないぐらいで終わろうと思うんですけど、コメントとかあったらぜひ最後手を挙げていただければお話ししましょう。ということで、第2回目やっていきますか。でも、野口さん、今、ともひろって出
は
て
い。
る、
あ、そうですね。ともひろっ
野
て
口
出て
さ
ま
ん
すね。
は
下の名前で。
初めてですので、一瞬簡単に自己紹介をお願いします。
はい。はじめまして。野口と申します。白金工業 FM 多分1回だけ出たことあって、それもだいぶ前なんで、多分聞いたことある人少ないかなと思います。ここにいるみんなと一緒にデータサイエンティストやってます。ちょっと中の話ですけど、データサイエンティストとか、機械学習エンジニアがわらわらいる本部から自分だけちょっとこの間移動があって、ここにいるメンバーと話すのも久しぶりなんで今日とっても楽しみです。よろしくお願いしま
確かに。
す。
よろしくお願いします。という4人で、みんな一緒のデータサイエンティストという仕事をしているんですけど、そんな皆さんが気になったニュースを話していきましょう。ということで、本日一発目。あ、そうだ。で、音声だけで伝えるのは結構厳しいやつもあると思うので、よかったらですね、このタイトルになってる白金工業 FM っていうハッシュタグをツイッターで出してもらったら、一番トップに出てるツイートに、今日話すネタリンクが貼ってありますので、そこを踏んでもらってリンクとか見てもらいながら話を聞いてもらえると、画像とかがいる系の、絵が必要なやつとかは多分聞きやすいと思うので、よかったらツイッターを検索してみてください。そしてハッシュタグでつぶやいてください。感想などあれば。
はい、ぜ
そん
ひ。
な感じで。じゃあ、一発目は、一番初めに書いてくれていた、広岡さんのネタからいき
は
ます
い。
か。
はい。これ、あれですね。普段の今までの収録だと、3人前後で話してただけだったんですけど、クラブハウスだと、聞いていただいてる方がバーンって出てきて、ちょっとプレッシャーがありますね。
わ かりますよ。
何かしらお持ち帰りいただけるような話ってこ そう
と
です
で。
ね。はい。私、GitHub、白金工業 FM の GitHub に、ネタメモしてあるんですけど、一発目は、ラベルスタジオっていう Python のライブラリーかなっていうのが、気になったのとして紹介できればなと思います。マップで入るパッケージですね。多分 pip インストールラベルスタジオみたいので、インストールできると思うんですけど、名前の通りデータをアノテーションするための Python ライブラリーですと。で、US サンフランシスコのハーテックス社でも開発してるようなライブラリで、アノテーションっていうと結構画像を入れて、バウンディング、その物体検知用のバウンディングボックスだったり、セグメンテーション用のピクセルワイズなラベルだったりを頑張って付与するみたいのが、画像とかだと結構想像しやすいんですけど、一応この ライブラリだと画像、まあ、画像はもちろん、まあ、音声とかテキストとか時系列とかも、ラベリングできますよっていうのが売りで、で結構その GitHub のページ見た感じもなんか使いやすそうだなって思いましたね。なんか、その公式ホームページみたいなとこ行くと、プレイグラウンドっていうページもあり、そこではブラウザ上でサンプルデータ向けに、まあ、セグメンテーションのラベリングとかを試すことができますね。なんか、結構案件でも、まあ、データ、ちょっともうちょっとこういう粗いアノテーションじゃなくて、もうちょい細かめにアノテーションできたらな、みたいなシーンを今まで体験したことがあるんで、まあ、やっぱアノテーションツール大事で、まあ、データの品質が大事って話ですけど、アノテーションツール、まあ、こういうの手軽に使えそうなのがあるといいですねっていうふうに思いましたね。皆さんはデータの品質に関してなんか思ったことがある経験はありますか？まあ、いつもあるかもしれないですけど。
これ画像のアノテーションって何で書き出されるんですか？ピングで書き出されてるんですか？プレイグラウンド見た感じ。
ああ、まあなんか物による気はするんですけど、なんかセグメンテーションだと、JSON とかだった気がしますね。座標がつらつらつらって並んでるジェイソンとかがあった気がしますね。なんかそれもプレイグラウンドでこういうふうにアノテーションするとこんな感じで保存されますよみたいなのも見れるんで、興味あったら触ると面白いと思うんですけど。
なんかだいぶ前に、もうテンソルフロー1の時代なんですけど、オブジェクトディテクションのファインチューンするとき、なんかよくわかんない入力形式求められて、バウンダリーボックスとかが。結構そこで苦労した記憶があるので、なんかアノテーションって見た目では分かりやすいじゃないですか。画像ここですよとか、なんか飛行機に四角く囲ってあるとか分かるんですけど、結局なんかどうファイルで管理してどう読み込ませるかが一番面倒なポイントなので、なんかこのアノテーションツールは果たして何で書き出されてるんだろうってのがちょっと気になりました。
そうですね。まあ、なんか、タスクによる気はしますけど、まあ、物体、バウンディングボックスで、なんか分かりづらいのは、あれとかですかね。なんか、基本、その、バウンディングボックスとか箱の位置と大きさって、まあ、パッと見れば1位に分かるんですけど、なんか書き出し方で、左上の XY 座標と右下の XY 座標があるか、なんか中心の XY 座標と、縦の大きさ、横の大きさで出すかみたいなのはある気がするんで、まあ、とはいえ、なんていうか、コンパティブルというか、その変換できる情報として保存されていれば、まあ、あとは後処理で何とでもなるかなとは思いますけ
まあ
どね。
確かにハンドリングさえ頑張ればって話ですね。
そうですね。
これって無料のツールなんですか？また。
基本
お、
的には
すごい。
VIP インストールで使えて、で、なんか、
あ、そうかそうか。
エンタープライズ版もあるようで、こっちはデータ管理とか、あとなんかプレラベリング、完全にゼロからラベルするんじゃなくて、ベースラインモデルで予測して、それをもとに、まあ、そのベースラインモデルによって簡単に予測しておくっていうのが多分プレラベリングなんですけど、だと思うんですけど、そういう機能とか、あとなんか、能動学習とか、コラボレーターサポートとかもありますよ、みたいのが、公式ページには書いてありますね。
これなんかこれ系のツールってこう何かが使えるって言ってはこれが使えないからダメってなって、一方でこれがいいらしいよって言ってそれを見に行くとまた何かが無理でって言って、なんかこう蜘蛛の竹の子のように結構あると思うんですけど、Facebook も IBM も NVIDIA も使ってたら結構これ決定版みたいな感じなんですかね。
いや、どうですかね。まあでも、そうですよね。なんかそう、公式に、ここの人たちも使ってくれてますよ、みたいのは、書いてあり、なんか若干、信頼性を増してくれてるような気はしますね、確かに。
あと、なんか、ウェブページ見に行ったら、ジョインコミュニティってスラックのリンクが貼ってあって、このツールに対してだけなのか、この、なんだろう、ハーテックス社のコミュニティかわかんないですけど、なんかスラックコミュニティ持ってて、多分このツール、こういうところをもうちょっとこうしてほしいみたいなのを気軽に言えるようになってるんだろうなって思って、それがこういい感じというか、最近今風のサービスですよね。 最近
そう
サー
で
ビ
す
ス
ね。
こういうスラックで何でも言ってねみたいなファンコミュニティみたいなの作ってるところをたまに見ますね。
そうですね。簡単に質問できるのは良さそうですね。
まあ、いっか、機会があったら、今度こそ、ここは安寧の地と思って使ってみようかな。いつも裏切られてるから。
そうですね。まあ、そうですねっていうとちょっと語弊があるかもしれないんですけど、私からこのラベルスタジオが最近興味、まあ、これ本当は前回紹介しようかなって思ったんですけど、まあ、時間の都合上今日に回させていただきました。ありがとうございます。
はい、次、なんかちょっと自分の話題の方がカジュアルだから、先に喋っていいですか？ですね、自分の話題はですね、まあ、ここにいる皆さんは、アーリーアダプターでハイセンスだと思うから、全然興味ないと思うんですけど、エッチな話をしようかなと思ってます。で、これ、まあ、多分ツイッターの同じこう業種の人だと、ツイッターのタイムラインに結構流れて、出たような気がするので、知ってる人多いと思うんですけど、遺伝的アルゴリズムで最高にエッチな画像を作ろうっていうやつですね。で、内容としては、これちょっとマジで何言ってるかわからないと思うので、これこそ本当にウェブページ見に行ってほしいんですけど、遺伝的アルゴリズムってあるじゃないですか。1975年にミシガン大学の先生が提案してるっていう、まあ、手法としてはすごい古い古典的なものなんですけど、まあ、その遺伝的アルゴリズム、その生物の進化を模倣したみたいなアルゴリズムで使って、もう、こう、丸とか、楕円とか、四角とか、もう何のこっちゃっていう、そういう図形が並んだだけの、すごい幾何学模様みたいなところから、人間に、こう、集合知として、こう、エッチな画像を生成しようっていう、まあ、結構アグレッシブな作品？まあ、ゲームらしいんですけど、そういうページを公開されてる方がいます。で、これめっちゃ面白くて、スタートが2021年の1月10日なので、まあ比較的最近なのですけど、1ヶ月前ぐらいか。そっから、まあ大体1ヶ月経った今日ぐらいで、生物の世代みたいに、まあ9261世代まで今進んでいて、で、初めただの本当に四角とか三角が並んでただけの画像から、今結構、ミロのヴィーナスみたいに、こう確かに、女の人の裸みたいな画像が、まあ、言ってもすごいデフォルメされたものなんですけど、が出てきていて、すごいっていうやつです。これ、見たことありますか？
じゃ流れてきますね。
めちゃくちゃ流れてきますよね、多分、界隈では。で、これ、まあ、スタート時点の、その、わけわからない幾何学模様のところから、今現在の、まあ、結構女の人の裸っぽい画像、まあ、全然本当に見たらそんなものでもないんですけど、まあ、エッチっぽい画像になってるところまでの画像付きで、リンクがこうまとめてる人とかもいるので、それとかすごい見てほしいんですけど、まあ、最初は本当にただのモザイクみたいな、まあ、図形が並んでるだけの何の意味もない画像のところから、まあ、だんだん胸が出てきて、お腹ができてきて、太ももができてきて、顔ができて、目が、口が、髪型が、腕が、みたいに、だんだんと生成されてきたっていう感じのものですと。で、もうちょっと詳しく言うと、その、まあ、意味のわからない画像が、初めパンと2枚出されるんですね。出てるんですけど、まあ、それのどっちがあなたにとってエッチだと思いますか？どっちかに投票してください、みたいなスタイルで、こう、2枚の画像を1枚選ばせますと。そしたら、まあ、その中から、その投票が多かった画像ですね。初めは本当にただの幾何学の画像なんですけど、まあ、それを画像同士で掛け合わせていったら、だんだんと、その人間にとってはどっちの画像がエッチかっていう、その評価だけで選んでいってるんですけど、だんだんとその画像が、まあ、こう意味のあるように見える画像ができていくっていうような、なんのこっちゃって感じかもしれないんですけど、まあ、そういう面白いこうウェブページですね。で、もう少しだけその進化のアルゴリズムの概要のところを見てみてたんで、まあ、それをちょっと説明すると、初めは、まあ、位置とか大きさとか色とか、あと、透明度ですね、半透明なのかどうかとか、あと三角か四角かみたいな、いろんなバリエーションを持った図形が、完全こうランダムに配置された40枚の画像からスタートしてるそうです。で、その中からみたいユーザーの人に、まあ、2枚ランダムに取ってきて、どっちがエッチだと思うかっていう画像をクリックさせますと。 で、それがまあ投票になってるんですね。で、その投票を2000回繰り返して、投票が多かったトップ5の画像を決めますと。で、1位の画像っていうのは、その残り4枚の画像と掛け合わせて、またその子供に当たる画像を作るっていうのをやってて、で、またそれ以外の、残った、あ、違いますね。それ以外の、まあ、全部5枚の画像の中からも、さらに2枚ランダムに掛け合わせて、子供に当たる画像を作るっていうことを、まあ、何回も何回もやっていくっていうことですね。で、ここで言うその掛け合わせるっていうのは、画像の中身っていうのは3000個のその図形がただ単に散りばめられたただの画像なんですけど、まあ、そこからランダムにその画像を、図形ですね、ピックアップしてきて、まあ、2つの画像の間でかぶりなく、その丸とか四角っていうのをもう1回画像を作るっていうことですと。で、その、まあ、2000回そういうことを繰り返して、1回、子供に当たる画像を作るみたいなことをするのを1世代って呼ぶらしいです。で、これが今、9261世代、今日現在でできてるんですが、まあ、なんか世代はちょっと一気に飛ぶようなバグが入ってるらしいので、世代数はそんなに気にしなくても良いのかもしれないんですが、まあ、1ヶ月ぐらいずっとそういう興味のあるユーザーの人たちがクリックし続けてできたのが、まあ、今のその女の人の胸が出てるみたいな画像になってて、すごいなっていう感じですよね。こんなことになるんだっていう。で、アルゴリズムとしてはなんか突然変異みたいな仕組みも入れていて、まあ、局所的に図形がバチッと入れ替わるみたいな仕組みもあって、まあ、そういうのも、こう、読書会から画像が抜けて、目的のエッチな画像になるみたいなところに、一気に近づいたりできるような仕組みも入れてるっていうのが、遺伝的アルゴリズムの中身だそうですと。で、まあ、個人的に結構面白いなと思ったのは、その、エッチな画像っていう解析的に解けない評価に対して、こう人にどっちがエッチだと思うって選択させるっていう、なんかある意味でこうブラックボックス最適化みたいなことをやってるような感じで、で、それがしかもちゃんとうまくワークして画像ができていってるっていうのが結構びっくりでしたね。あと、今画像見てもらったらわかるんですけど、まあ、足があったり胸があったり顔があったりするんですけど、なんか腕ってできては消え、できては消えってずっとしていて、で、それは、ここ見てる人たちがいろんな評価をしてるんですけど、結局、こう、ミロのヴィーナスの石像みたいに、こう、エロスにとって腕の最適なポージングみたいなのって表現が難しいから、まあ、判断する人によって、こっちがいい、こっちがいいって揺れるので、なかなか腕の生成がされないんじゃないかっていう、なんかこう、なるほどというか、なんか我々は何をさせられてるんだっていう気もするんですけど、まあ、結構理由っぽい理由もあるのが面白いですよね。とか、うん、まあ、あと、そのもうちょっとマニアックなアルゴリズムの画像生成のところで言うと、その3000個今回は画像を組み合わせて絵を作ってるんですけど、まあ、その図形を3000個ですね。その図形数はまあ多ければ多いほど鮮明な絵になるし、なんか形も三角だけとか四角だけじゃなくて、いろんな形を組み合わせた方が結構鮮明な形になる、絵になるらしいです。と、あと、なんかすごい面白いなと思ったのは、透明な図形っていうのも入っていて、透明な図形ってなんか絵を作るのに意味があるのっていう感じがするんですけど、それ実際入れてみると、こう、画像の収束みたいなのは遅くなる一方で、結構出来上がる絵は、透明な図形っていうのがない時と比べて鮮明な絵ができるっていう、なんかノウハウがあるらしくて、まあ、そういうのは結構画像生成的にも面白いなという感じですね。何なんですかね。透明なのを入れたらちょっと絵がボケて、こう人間から見たらいい感じに見えるみたいなのかもしれないんですけど。まあなんかそういった、こう、一見バカバカしいんですけど、なんか中身を見ていろいろ、その遺伝的アルゴリズムの画像生成みたいな中身を見ると、意外に奥深いというか、そんな感じなんだ、へえっていうことが多くて面白かったっていう話ですね。
これ、あれなんですかね、最初の画像、僕初めてこれ見たんですけど、初めの画像は本当に何も分かんないんですけど、作った人は、これをやろうと思った人は、いけると思ったんですかね。
一応前例みたいなのがあって、何でしたっけ、モナ・リザの絵を同じようなやり方で生成した人とかがいるらしいんですよね。でもそれって、モナ・リザっていう正解があって、まあ、なんかどっちの方がモナ・リザっぽいって言って選ばせるから、まあ、ある意味正解に近づいていくんだろうなっていう予想はつくんですけど、こうすごいエッチな画像はどっちっていう、言ったら確率的な正解がないけど、 それぞれの人がこっちの方がエッチっぽいってやっていったら、まあ一番最初はその丸に乳首がついて胸ができるみたいな、なんか簡単だけどエッチな要素が高いみたいなところの部位からできていって、で、だんだん顔ができて、お腹ができて、みたいなことをしていって、そのエッチな方はどっちっていう概念だけで選ばせても、なんかそれっぽい画像ができるっていうのは、めっちゃ面白いなって感じ。
でも同じやり方で、なんかイケメンとかもできるはずですよね。
あ、確かにできそうですね。うん、イケ
あ
メンっ
と
て
なん
す
か。
ると、みんなは何を選んで、どういうイケメンができるか楽しみですよね。
確かに。
顔、イケメンっぽい顔ができるのか、それともまたなんだ、全裸の石像あるじゃないですか。
そうです
マッ
ね。
チョな、ああいうのが出来上がるのかっていう。
なんかこれあれですね、本当の初期のギャンぐらいの画質のタスクならいけそうですね。
うん。多分、まあ出来上がるのそれぐらいじゃないかなっていう気もしますけど。うん、これなんか、しょうもないことしてるなって思って、ちょっと見たけど、なんかすごい、いや、これはめちゃくちゃ奥深いんじゃないかってだんだん思ってきて、結構テンション上がりましたね。まあ、これマジで何言ってるかわからないと思うので、ちょっとリンクを皆さん見てみてください。
これって閉じるとなんか立ててるサーバーに履歴が飛んでまとめてバッチで学習してるみたいな感じなんですかね。
ええ、そうっぽいですね。多分まあ、2000回を1エポックとして、まあ2000回分だけ、その選択された方だけのデータが送られて、一気にそこで学習するみたいな、うん、仕組みとしてもなんかちょっと面白そうですよね、でも。
なんかみんなめちゃくちゃポチりまくって想定よりもバッチが溜まっててとかで、なんかどれぐらいのサーバー用意してるのかとか普通に気になりますね。
いや、こ
誰が
れ。
作ってるんですかこれ。
ですね、これなんか、ちょっと話題のゲーム作る人らしくて、この人の前作の、なんかゲームを作り続けてる人らしいんですけど、一個前の作品は、ミツですっていう 2D ゲームを作ってバズってた人らしくて、まあこういうセンスがある人なんでしょうね。自分は知らない人だったんですけど、こう界隈では、ああ、あの人かってなる人らしい。
この方最終的に、まあ、この技術の無駄遣いすげえはそれだとして、その先何を狙ってのこれだったのかっていうのは私ちょっとパッと浮かばなくて、何にこれ適用ってできるんですか？
マツコ会議めっちゃ好きだからよく見てるんですけど、こう、令和のクリエイターの人たちに、これは何で作ったんですかとか、これ何が意味があるんですか将来的にって聞いたらダメらしいです。
そういうことですか。
そうじゃないかな。これ、やっぱ面白そうだから作ったみたいな感じなのかな。
クリエイティビティが我々の足らなかったみたいですね。
という感じです。じゃあ次のネタに、野口さんのネタでお願いします。
ウェブページ Git の方にもアジェンダ入れてるんですけど、もうジェイクオンズですかね。東証のコンペ。これがなんか個人的にめちゃめちゃ気になって、で、今日話題に上げてますと。なんかコンペでもそもそもこれトライされてる人とかも聞いてくださってる方とかも二の平さんとかこれやってらっしゃったりはしないですかね。
僕このコンペ出てないです。
シグネートのあれですよね。なんか日本取引所グループファンダメンタルズ分析チャレンジっていうやつで、こっちまだ評価指標とかちょっとすいません、全然見てないんですけど、財務の書評かな？決算短信出てから20日後の高値と安値を予測するっていう株価予測みたいなコンペなんですかね。そう。で、なんか今日この話ちょっと上げたいなと思ったのが、なんていうんですかね。まずそのコンペの準備というか、なんかデータだったり、用語集とか、で、参考書籍とか、なんかチュートリアルとかもめちゃめちゃ充実してて、これ東証の方とか、サポート企業さんのアルパカさんですかね。が多分めちゃめちゃ頑張られて、しかもなんか年単位でやってた取り組みなんじゃないかなってちょっと思ってて、なんかそ
わ、
の、
本当や。
なかなか普通の、一個人がアクセスするのが難しかったデータをちょっと世に出して、なんか業界全体を前に進めるぞみたいな気概をちょっと個人的に感じたのが、なんかすごくいいなと思って挙げてますね。なんか主要データで、銘柄株価データとか、決算の配当データとか、で、ニュースデータですかね。非財務情報とか。なんかこの辺ってテキストマイニングの腕の見せ所だとも思いますし、ちょっと自分投資とかやってないんで、そもそもその株価って当てられるのっていうのに対して意見とかポジションとかはないんですけど、でもなんか自動で取引するボット作ってらっしゃる、なんかテック会話の人とかもいらっしゃって、
います
なん
ね。
かそうそう、 なんかすごくなんか業界が前に進んだ感覚がパンとあって、これすごいなって思ったんですよね。
これもうなんかその、テストデータは本当に未来の株価を当てるみたいなことなのかな。
多分ライブでやるんじゃなくて、今あるところで期間切ってこの範囲を当ててくださいなんじゃないかな。
ですね、ごめんなさい、僕、シグネート登録してないので、データって多分見れなくて、評価方法を見てるんですけど、なんか、なんだ、最高値への変化率のなんか相関係数と、最安値への変化率の相関係数を当てるみたいなイメージらしいです。
それをなんか統合した評価関数みたいな書いてますよね。
なんか確かにチュートリアルのページ見てみると、もう死ぬほどスクロールバーが長いから、めちゃくちゃ情報載ってて、すごい丁寧っぽくて良さげなチュートリアルか。
チュートリアルページがめちゃめちゃ充実してて、書籍もすごくリッチですし、なんかコードの話もあるし、アンサンブルはとか、なんかその本当に初学者の方、どっちの初学者でもいいと思うんですよ。こういう財務諸表系に興味があるけど、まだ触ったことないような人もそうですし、逆に経済でそっち勉強してて、機械学習やったことないような人もやれるっていう、なんかすごく間口が広いコンペなのかなって思ってて、
良さ
すご
そう。
くこう、なんか愛とか情熱を 感じるコンペだなと思いますね。
確かに。これ、今、プライベートの期間見てみたら、なんか5指数に分かれてて、どういえばいいですかね、2021年の3月から5月と、あと3月からなんか4月とかで、本当のガチ未来で評価されるっぽいですね。なんか、すごいですね、これ。なんか、そんだけ頑張ったんだけど、賞金10万円って意外と安いなってのがちょっとびっくりですけどね。
まあ、賞金 はノーコ
確か
メン
に。
トで いきましょう。
これなんかツイッター見てたら、ただな、これ API が提供されて、その株価データみたいな取得できるが、コンペが終わると API は閉じられるらしい。残念。
残念ですね。まあ、普通優勝のやつですよね、東証さんの株価情報っつったら。
そうか。じゃあ引き続きお金払ったらその API 使えるみたいな
株価はそう
感
だ
じか
と
な。
思いますね。
個人でも使えるようなものなんですかね。なんか、すごい興味はあるな。
関連話題で、最近 PFN が、野村アセットマネジメントと AAAAI に株価の論文通してて、なんか株価は当たんないとか、企業を挙げてやってるところがあんまり、逆に、なんていうんですかね、個人投資家レベルでは結構やってる人いますけど、ビジネスとしてとか研究としてっていうのは、事例としてあんまり表に出てこなかったんですけど、PFN の件で表に出てきたのはびっくりしましたね。
なんか、ダイレクトに株価当てて、それで儲かってる云々の、なんか、会社さんの話は私も聞かないですけど、それこそこのサポート企業のアルパカさんって、なんか、指標的なものを、なんか、提供してますよね。そうそう、もう銀行さんだったり、証券会社さんとかに、我々の AI が出した、なんか指数だったり、まあ、予測値だみたいなやつを、なんか渡していて、多分もう、多分我々には入ってこない情報レベルで物事は進んでるのかなとちょっと思いましたね。
あ、本当だ。
そうだそうだ。だいぶ前ですけど、2017年でアルパカが松井証券に対して AI を活用した FX 情報ツール提供とか、あと、他もなんかあったな。アルパカってあれですもんね。海外はもうアメリカ上場してるんでしたっけ？アルパカジャパンはまだあれですけど。
やばい、全然知らなな
ん
かっ
か確
た。
かそうだった気がしてて、なんか表に出るってなんか失礼ですけど、私がちょっと見てる感じで、なんかデータサイエンティストそこの人ですとかお会いしたことは全然ないんですけど、なんか結構もうだいぶ前からディープ使ってこういうのに取り組んで、で、なんか画像も使ってとか、なんかよくあるじゃないですか。その経済予測するのにタンカーの積み荷を衛星で見て画像からオルタナティブデータ的に今めっちゃ積んでるから好調とか、まあ、駐車場がなんかスカスカだからスーパーマーケット不調みたいな、そういうなんか衛星からの情報から投資判断するみたいな、なんかそれ系の話とかもなんか深くやられてるんじゃないかなって個人的には思ってて、なんか普段自宅でなんかクライアントワーク私やってますけど、なんかあんまり見ない領域の分析だから非常に興味あるなって思ってますね。
これ、コンペのサポートを全力でアルパカがやってますみたいになって公開されてるんですか？
まあ、もうなんか公式のページにサポート企業ってお名前 ありますし、多分このチュートリアルとか、モデルの考え方とか、どうだろうな、バリデーションの話とかもあるのかな、特徴量の再生とかかな、なんかそういうのも多分作ってらっしゃるのはアルパカさんじゃないかなって思ってますね。
すごいですね、業界とかの感じで。うん、
まあ、コンペとしてもこんな感じでスターター用の情報が整理されていると始めやすいだろうなっていうのはありますよね、うん、
これは本当に分かってる人がやってくれてる感がすごいですね、うん、
なんかチュートリアル見てくださってる方分かると思いますけど、なんか参考になるコンペで、あの2シグマとか、なんかパグルにせよ他のコンペにせよちょっとまとめてあるんで、そう、なんかそっち見るだけでも過去コンペ振り返りたりとか、そういう意味で情報の一覧性がすごいですね。
うん、フィンテックはそのテクノロジー入れようっていうすごい機運が高まってきたところに、先日のあの SMBC の GitHub コード事件があって残念って話してましたけど、なんかこういうところからもまたデータサイエンス系の人たちの間で盛り上がったら嬉しいだろうなって感じですね。次のネタいきますか。
あ、なんか、またニュアンス近いんですけど、さっきお二人みたいな技術の話とかアルゴリズムの話とかではないんですけど、どこから話しますかね。なんか ESG って言葉最近よく耳にするなってのがきっかけですと、きっかけですと。で、今日ピックしたニュースだけで言うと、1月29ですかね、NTT データさんが、AI の画像技術を活用して、インドで、結核の診断をめちゃめちゃ支援しましたみたいな。で、そこの、なんかサブタイトルみたいなところで、先進技術を活用して、持続可能な開発目標、SDGs ですね。貢献しましたって、バッチリ IR 出してて、で、この SDGs への貢献っていうのをしてるところに、個人的にちょっとハッとしたんですよね。で、どういうことかというと、まあ、その、CSR とか SDGs とか、なんか社会に対して貢献しますみたいな文脈のムーブメントって昔からあると思ってるんですけど、最近名前聞く ESG もニュアンス近いと思っていて、で、その ESG は、もう具体的な、なんていうんですかね、指数とか評価みたいなやつが、ガイドライン策定している、世界の会社があって、なんかこう、フレームワーク作ってるんですよね。だからこういうことやってる会社は環境に配慮してるから、もっと評価してみんなみたいな。とか、ガバナンスしっかりしてるから、そういうガバナンスしっかりしてる会社群っていう中で、なんていうんですかね、評価していこうみたいな。それは株式的に評価していこうっていうニュアンスが、多分にあるのかなと思っていて、なんか、そういう ESG 投資みたいなやつがあるんですよね。で、そうそう。だから、ちょっとどういうふうにスコア出してるか分かんないですけど、例えばその A 社は ESG あんまやってないから、なんか社会における貢献をあんま今後しないんじゃないかと。で、地球環境がうぬうぬとか言って、なんか長期的にこの会社が仮に成長するとしても、いいんだっけ、もはや今の社会の潮流でいうところの成長に合致しないんじゃないんだっけみたいな話の中で、相対的にそういう会社が評価されず、ESG 頑張ってる会社が評価されるようなムーブメントが、あってですね。で、なんで今この話出してるかというと、なんか今まで我々ってデータ分析だとかモデル作りますとか言って、なんかビジネスインパクトのどれぐらい跳ね返りあるのとかって説明求められたことって多分にあると思っていますと。で、今日この NTT データさんのニュース、何日か前でしたけど、今日見たときに、もしかしてデータ分析の結果、例えば廃棄ロス減らして、これが ESG 的に言うとめちゃめちゃ貢献してますよみたいなことを経営陣であったり社会に対して発信することが求められる日が何年か後に来るんじゃないかなと思って、ちょっとほわっとしたって感じですね。そんなことデータから言えるんかいと。ただでさえその売上への貢献が我々のプロジェクトだとこれぐらいです。もう難しいんだけど、こう作ったモデルによってビジネスをした結果、なんかこう環境問題を改善しましたみたいなことと合わせて報告してくれみたいなことを求められる日が来るんじゃないかなって、一人で今日お昼妄想してこれ話そうかなと思った次第ですね。
これ SDGs と決定的に違うのは定量的に数値として表せるっていう認識だってますか？
難しいですよね。私も明るくないんで本当詳しい人では指してほしいんですけど、私はあんまり差はないと個人的には思ってて、ただニュアンスは違いますよ。SDGs は何でしたっけ、サステイナブルな 開発をしていきますっていう話だから、完全一致で ESG ではないんですけど、私が解釈しているあの ESG と SDGs の違いは、その ESG を定義しているあのスコアを出している団体があって、その人たちのある種さじ加減というと語弊ありますけどの、なんかブラックボックスな評価指標によって、なんか ESG スコア100点ですみたいな、この会社は50点ですみたいなやつがつくことが一番の差かなと思ってますね。 SDGs の時にそれはなかったかなって思ってて、なんかあるんですよ、なんとか、
うんうん、
そう TCFD っていう団体があって、
そうなんだ、
ここだったらあれですね、あの気候関連財務情報開示タスクフォースっていう、多分イギリスの団体なんじゃないかなと思ってるんですけど、非営利の人たちが、うんうん、あの CO2 排出が少ない会社はここです、なぜならばこの人たちの、開示情報を見に行ったらそう書いてあるしとか、うん、あの環境に対する取り組みがあのその会社の公式ホームページに書いてあるからですみたいなやつでスコアリングとかしてるんですよね、うん、そういうスコアリングしてるしてないが個人的には ESG と SDGs のなんか明確な差かなと思ってて、それってちょっと表層的な会話なんですけど、多分あの大手コンサルさんとか多分そういうある種金の匂いみたいなのを嗅ぎつけて ESG コンサルみたいなのやっていたりとか、もう指数として存在するなら今後そういうこと取り組まないと、あの海外の基幹投資家から株買ってもらえないですよ御社は、とすると株価低迷して企業価値下がっちゃいますよみたいな話かなって思いますね、うん、ちょっとつらつらと喋っちゃいましたけど、
なんかあれですね、 KDDI とかは IR のページとかに ESG の評価がこれですみたいなとか載せてるんですね、
いや、そうなんや、ありがとうございます。なんか今日 Git にリンクも貼ったんですけど、あの Z ホールディングスさんですかね、
うん、
ヤフー全体ですね、他のグループ各社合わせてが、その ESG のフレームワーク、どの団体かちょっと忘れちゃいましたけど、ここの団体が評価する指標に照らし合わせると、我々はその情報をここに開示してますよ、従業員の満足度だったりとか、あのなんだろうな、スパコン使ってこの世の問題解いてて、それが世の中にとってこう良くなりますとか、 IT 化推進、これはなんか地方創生にも関わりますみたいな、そういうマッピングをめちゃめちゃ頑張ってて、うん、で、あの、いわゆる大企業ですよね。うちみたいな小さい会社はちょっとあれなんですけど、いわゆる大企業は社会に対してそういうメッセージも出さないといけない日がなんか来てるみたいな話は聞きますね、潮流として。
これってさっき野口さんがおっしゃってたこととして、あの、機関投資家とかが結構見てるんですか、この指標って。
それちょっとごめんなさい、わかんないですね。さっきもしかしたら雰囲気で言っちゃったかもですけど、見てるんですか変わっていったら見てるんじゃないかなって思いますね。あの東証にもそういう指標あるんですよ。東証なんかあるじゃないですか、日経225とかそういうのがあるように、なんか日本で ESG めっちゃ頑張ってる会社を束ねたやつですみたいなやつがあって、そこに組み込まれると、うん、あの出来高が増えるから企業の時価総額がちょっと跳ねるんですよね。そうすると CFO とかは嬉しいわけで、だから株価低迷してる会社とかは特にそういうのを意識するような動きがあって、でそういうのをコンサルする会社さんもどんどん出てくるんじゃないかなと思ってて、でその何年か後にきっとデータ分析でこれへの貢献を定量化してくれとか、あの ESG 関連銘柄に組み込まれるために何々をしないといけないのだが、どう支援すればよいか教えてくれみたいな、ないかなって妄想してますって話ですね。
なんか ESG の KPI の向上みたいな案件はすぐ来そうですね、確かに。
まあ、単一的に切り取ったら、
ね、ダイレクトで向上させるのは結構大変な気がしますけどね。
結構なんかいろんな指標が今パッと見た感じあって、例えば従業員の平均年齢を下げるとか、環境的な話じゃなくてなんか物理的に見えるものの話とかは結構なんていうかとっつきやすそうな感じがしましたね。
なるほどなるほど。
なんかそうですね、変な項目ありますよね、結構よくわからない。
あ、ガバナンスではあれですよね、例えば女性管理職割合とか、
あ、まあ、
女性社員数とか、そういうのもあの多分ウォッチされてるやつですね。そうだ、なんかどっかの大学の先生がいっぱいあるこの項目のうち E と S と G で何が一番効いてるか主成分分析しましたみたいな論文出してたんですよね。うん、そうそう、だからこういったところにもデータサイエンスがどんどん組み込まれていく流れなんじゃないかなって思ってます。
これなんか ZOZO のやつ見てるんですけど、ソーシャルの S のとこにデータサイエンス関連部署の人数っていう数字が載ってて、
はいはい、
はい、へーって感じでしたね。そこってソーシャルとして評価されるんだみたいな。
確かにそうですね。
まあ結構自分たちで好きに言っていいところはあるんじゃないかなって思いますね。うん、
そうですね。これだから項目自体もそんな決まってないんですね。なんかこう PR しやすそうとか、まあ、社会一般に言われてそうみたいなところをとりあえず並べてる感じなのかな今は、
うん。まあ、そもそも ESG 全部やれる会社って多くないと思ってて、例えば弊社がなんか環境問題で超取り組みますっつっても何からやっていいか分かんないじゃないですか。
うんうん、
だからなんかそういうねことをやれる会社とやれない会社ってのがそもそもパキリ二分しちゃうんじゃないかなとは思いますね。CO2 排出量をとか言って、自社で別に工場を持ってるわけでもないから、うちみたいな会社の場合。そしたら間接的にやっぱ貢献することになるんだろうなと思いますね。
なるほどな。なんか、こう、サステイナブルに地球をよく、健康な状態で地球をこのまま維持するとか、より良くするみたいな活動のこと言ってるかと思ったら、結構、こう、卑近な喫煙率とか、
うんうん、
研修平均時間とか、なんか、あ、そういう項目なんだって感じのものは並んでますが、そういう状態ってことなんですね。
ですね。
うん、なるほど。でも面白い。こんなのすごい。でもきっちり、うん、まあ正しいかどうかちょっとよくわかんないですけど、めちゃくちゃ細かく出してますね。
これ相当手間だと思っていて、
うん、
出している開示担当の方って相当大変だと思いますね。私が知ってる範囲だと、Z ホールディングスさんはね、すごいですし、リクルートさんとか、楽天さんとかも、多分、まあ、どこのフレームワークか置いといて、これに乗った開示をしますって宣言して、公式サイトに上げてますね。我々これ頑張ってますみたいな。
なるほどな。まあ、これをすごい頑張る会社が、こう、まあ、確かに評価されるようにはなってほしいなとは思いますね。またなんかお題目みたいになったら嫌ですけど。
そうですね。結構なんか定量的に、測れたら測れたで将来的にはある種ハックされるような余地もあるかなとは思いますね、
うんうん、確かに、うん、本当そうですよね。まあ数字さえ上がるように見せれたら多少こう定義とかを曲げてみたいな、
うん、しっかりあれですよね、 GitHub の我々今回のページには我々のブレインパッドの草野社長の記事も載ってますもんね。
これ何ですか？
これなんか草野さんが日経 ESG っていうメディアでデータ分析で企業の SDGs 達成を支援っていうインタビューを受けたか寄稿したかちょっと分かんないですけど、まあ、我々も力入れますよっていうメッセージングかなとは思いますね。データで支えますみたいな、
うんうんうんうん、あ、そうなんだ、知らなかった、うん、こんな発信もされていたとは。
なんかの全社会議とかで言ってましたよこれ1年前ぐらい、
うん、まあでもデータ分析はその綺麗事ではなく結構こういうまあ間接結果的に SDGs 達成貢献に役立つんだろうなと思いますよね。なんかトラックの配送計画問題とかでも、まあ、トラック走らせる量減ったらもちろん環境に良いだろうし、なんか人員のなんていうんですか勤務表の最適化みたいなのをやったらまあ、労働時間減って効率上がるから人々のハッピーに結びつくとかっていう意味でも、まあ、なんか何にでも確かに貢献できるこうテクノロジーというか仕事なんだろうなとは思いますけどね。
そうですね。なんかある種クライアント企業がこの ESG を考えてくれれば半分なんかそれに乗っかるような形でそこに貢献できてますみたいな言えそうな気はしますね。
まあじゃあ今日はこんなところですか？
そうですね。
ありがとうございます。